私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。教会にいますと、いろいろな方が訪ねてこられまして、まず訪ねてこられましたら名刺をいただきます。この前非常に驚いたんですけども、はがき台ぐらいの名刺を持っている方がおられて、それはすごい印象的でした。まあ、表には名前と住所が書いてあるんですけど、裏にはびっしりどこどこの会長とか委員長とか PTA のなんとかとか、だいたい20項目ぐらい書いてあったんですね。まあ、多分その人が言いたいことは、自分はこれだけのことをやってますよということだったんでしょう。でもその名刺を見ながら、でも一体この人はどんな人かっていうのはやっぱりわからないもんだなと思いました。まあ、昔まだ学生の頃ですけども、遠藤周作さん の講演に行かせていただいたときに、まあ、後で控え室でお会いして、名刺をいただけますかって言ったら、まあ、名刺というほどの名刺は持ってないけど、まあ、あるからあげるよって言われていただきました。今それどっか行っちゃったんですよね。なんか宝物にすればよかったなと思いましたけど、非常に簡単な名刺でした。何も書いてなく、ただ遠藤周作って名前が書いてあるだけだった。でもそれだけでも分かるんですよね。十分分かるなって。これ名刺っていうのは、だから自分をどう表すかではなくして、いや、その人となりという、まあ、それが分かるような名刺っていうのがあればいいなと思って、まあ、自分が牧師になった時にはどんな名刺を作ろうかと考えていたのです。まあ、そして出した結論は、まあ、自分の顔を子供に描かせてですね、絵を描いてですね、そして絵入りの名刺を作ってみんなに配っていたなと。今はそんなことはしませんけど、でもそれで、あ、この人はこういう感覚を持ってんだなっていうのを覚えていただけたらよかったなと思います。そういう意味では、あなたは誰だと先ほどちいちゃんにも言いまして、そして、まあ、名前を言わずに自分は誰かと言えと言った、言えなくなる。それは本当に大切なことを神様は教えてくださってるんじゃないかなというふうに思います。今日は少しスライドをですね、用意しましてですね、今日はルカによる福音書の箇所を読んでますが、これはマルコ・マタイの両方にあります。マタイやマルコの福音書ではフィリポ・カイザリアというところでこれを聞かれたってことになっています。そのフィリポ・カイザリアっていうのは、まあ、一体どんなところかっていうのを皆さんに お伝えしたいなと思って、まあ、あれがイスラエルの地図になります。下が大きな湖が死海、上がガリラヤ湖、イエス様の時代はもう一つ上に湖があって、今はないんですが、まあ、ガリラヤ湖の横にナザレというところがありまして、そしてその上ですね、赤いところでポンとフィリポ・カイザリアって書いてありますが、実は場所です。まあ、右側が少し大きくしてありますので、実はイエス様はカファルナウムのところからフィリポ・カイザリアというところまで弟子たちを連れて行かれた。今確か車で行くと2時間ぐらいかかるんですね。山の中をずっとずっと入っていったところにフィリポ・カイザリアという町があります。今も遺跡が残っています。ガリラのところでなぜイエス様は聞かれずに、どんどんどんどん山の奥の奥にフィリポ・カイザリアってところに行かれたかっていうのが今日の一番大切なポイントです。次お願いします。これが今イラストで書かれてますけど、今現在のフィリポ・カイザリア、青い矢印のところがですね、フィリポ・カイザリアと言われているところです。まあそこまで行くのにだいたい2時間ぐらいかかる。まあ、あれ崖になってまして、上がレバノンの方ですね。まあ、ちょうどその国境のところがフィリポ・カイザリアです。次お願いします。で、写真で見るとこういう感じですね。これは実はユダヤ人にとってみれば、神様の国のイメージはこんなイメージなんですね。水がこんこんと湧き出てて、そして、人々がそこによって憩いを、まあ、植物がいっぱい生やしてる。まあ、ですからこれはバニアスというところですけれども、そこが憧れの地ですね。ただ向こうに見えるのがですね、フィリポ・カイザリア、洞窟がですね、とっても大切なとこですね。で、フィリポ・カイザリアっていうのはフィリピっていう王様とカイザリア、シーザーに捧げた町ですね。この二人の皇帝に捧げた町だというふうに言われています。 今はこんな形で遺跡が残っていまして、まあ、崖の上にあれは修道院があるんですけども、そこでまあ修道士たちがお祈りしています。これがフィリッポ・カイザリアの現在の様子。じゃあイエス様の当時このところはどんな感じだったか。これが遺跡ですけども、下の方と上の方に書いてあるのが、まあ、その当時の様子です。実はここはユダヤ人が絶対足を踏み入れないというところになっていました。なぜならここは異教の神を祀っていたところです。さっき見ました洞穴のところは実は、パンの神ですね。まあ、ギリシャの神ですけど、上の半分が人間で下がヤギだったと思うんです。まあ、それが吹いてた笛がパンフルートという笛になります。足の笛ですね。まあ、そのパンの神をですね祀っていたのが洞窟で、であそこで生贄を捧げてたんですね。でその後の神殿が残っていますですね。でそれを絵にするとこういう形になります。一番左の洞穴の前には大きい建物があって、それがパンの神殿ですね。で右側のところはですね、あそこの奥にはヴィーナスですね、ギリシャの神々ですねが祀られていまして、右の方のですね少し広場になっているところはローマの皇帝の銅像がどーっと立っていたんですね。そうすると、まあ、ギリシャの神々やローマの皇帝は神って言われてましたから、まあ、そういう偶像がいっぱいあったところにイエス・キリストはわざわざ弟子たちを連れて行かれたという、それが今日のお話になります。まあ、現在ではこういうふうな洞穴の前にそういうですね神殿があったんですね。なぜイエス・キリストはここまで連れて行ったんだろうなということを今日は考えるのです。ガリラ湖から、まあ、歩いてどのくらい経ったでしょうか。半日以上経つところでしょう。車で2時間ですから、そこに連れて行かれて、そして、ペトロに向かってあなたは私を何者だというかと言われたのです。まあ、初めはマタイやマルコに読みますと弟子たちに聞かれます。そうするといろいろ言っています。あなたは洗礼者ヨハネであるとかエリアであるとか、そして、まあ、他の預言者が生まれ変わったという人もいます。まあ、自分の言葉では言えなかったのです。なぜ言えなかったのかなと思うんです。まあ、それは実はイエス・キリストを神だと言った時、それがもしも他のユダヤ人から聞かれた時には、ペトロは石打ちの刑ですぐ殺されるでしょう。ですから人間を神とするのが一番律法に違反すること、また一番罪深いことなので、人間を神と言うってことができなかったんです。そういう状況の中で、たとえもしかしたらこの人はメシアであるかもしれないと思っていても、ペテロはそれを言えなかったのだと思います。また弟子たちもそうであったでしょう。もしこれをユダヤ人たちに聞かれたら自分たちの命はない、そういうふうに言う言葉が実はあなたは神ですという言葉でした。しかしそこにイエス様は配慮されるのです。それを知った上で実はこのフィリポ・カイザルの町屋に連れて行かれたのではないかなと思うのです。ユダヤ人が決して来ないところ、そこまで連れて行く、そしてそこには異教の神々がたくさんいる、こんなにたくさん神々がいる中であなたは私を誰と言うか、それが今日の問いです。何と言っても構わない、しかしあなたは私を誰と言うか、その問いに対してペテロが言ったのは神からのメシアですと言ったというのです。私たちはこの状況を知らないで考えると、ペテロはさすがだなというふうに思います。ペテロは本当にイエス様のことをよく分かってて言ったのだ。でもこの状況から考えていくと、人を神とするということはものすごく恐ろしいことだったんだと思います。もしそれを人に聞かれたらと思うと、決して言うことができなかっただとするならば、たとえフィリポ・カイサリアの町に連れて行かれたとしても、ペテロは震えながら行ったのではないかなと思うのです。本当に怖くて怖くてしょうがない、でもあえて私は告白します、あなたはメシアです。それがこの箇所の真実ではないかなというふうに思います。 だからイエス様はこのことを誰にも話さないようにというふうに言われたのです。もう十分だ、よく分かったと言われました。本当にこれは奇妙なことです。ペテロは最高の回答をした。あなたはメシアです。しかしこれ以上誰にも言うなと言われたというのです。その後に十字架と復活のことを言われます。そう考えていくと、なぜ十字架と復活のことを言われたかというのもよくわかるのです。今あなたは私をメシアという。しかし本当にあなたがそれがわかるのは、十字架と復活の出来事を通り過ぎた時、その時にもう一度あなたは私を何と言うか、そのこと、それを大切にしなさいという、そういうことだったのではないでしょうか。自分の十字架を背負って私についてきなさい。自分の命を背負って、また十字架というのは死の道具ですから、自分の死をまでも背負って私についてきなさい。今あなたは震えながら私に信仰の告白をした。そのことを忘れずに最後まで私に従ってきなさい。そのことを今日イエス様は求められたのだというふうに思います。山口県の俳人といえば種田三等家という人がいます。先週もこの種田三等家 の日記を読んでいました。その日記の中にこういうふうな言葉が書いてありました。私は無にはなれたが空にはなれなんだ。大変難しい表現だなというふうに思いながら聞きました。私は無にはなれたけども空にはなれなかったんだ。彼は一体何ていうことを言ってるんだろうなと思うのです。無というのは一体何だろう。人は無になるために一生懸命悟りを開くんじゃないだろうか。空っていうのは一体何だろうか。その思想は何だろう。そういうふうに思いながらそれを聞いたのです。多分無というのは悩みをなくそうとすることなんでしょう。空というのは多分悩みにこだわらないことなんでしょう。その違いが三等家にとって非常に大きな意味があったんだなというふうに思います。こだわらないこと、このことを私たちはどう考えるかなと思うのです。例えば2メートルの棒を勝手に長いとか短いとか、そうこだわっているのは私たち自身かな。それに長いと決めつけて、それよりも短いとか、そういうことを考えてこだわっているのではないかな。そのこだわりが実は自分たちの人生において実は迷わせていくってこともあるかもしれない、そういうふうに思ったのです。棒というそのものには長いも短いもない。そう思うと同時に汚いものも美しいものも善なるものも悪なるものもないのじゃないだろうか。それは私たちが空になれずに一生懸命こだわってるからかなというふうに思うのです。あれかこれか、それかどれかと判断してこだわってるのは自分かと思うのです。そう思うと今日イエス様が私を誰と言うかと言った時に、何と答えてもいいよ、私は何にもこだわらない、しかし真実は一つなのだ、私はメシアだ、あなたが言うならそれで結構だ、そのことを言われたのではないかなと思います。そしてそのことを大切にしなさい、何者にもこだわらないでそのことを一点に集中していきなさい、そういうふうにイエス様は言われたのだというふうに思うのです。イエス様は私を何者だと言うかと質問されました。しかしイエス様にとってはあなたが言う通りでいい、そういうふうにおっしゃったのでしょう。すでにそれにとらわれてしまい、それだけに終わってしまう、それではいけないよ、だからこそ本当にあなたが私を告白するのであれば、十字架と復活をよく見て、その後にもう一度私に信仰の告白をしなさい、そのことを教えられたのです。私たちにとってじゃあイエス様というのは一体誰であるか、その問いの時に誰と比べてとか誰が言ってるからとか、そういうものではなくして、私たちのうちに何とイエス様が問うておられるか、そのことを考える必要があります。そのためには自分にとって十字架とは一体何か、復活とは何か、イエス様の御言葉とは何か、 イエス様の存在とは一体何であるか、そのことを深めて深めていく。そして最後に、あなたこそ私のメシアです、その答えをイエス様に言いたいというふうに思うのです。神様であるイエス様は私たちの思いをはるかに超えて存在しておられます。だからこそいついかなる時も私たちと共にいてくださる。あなたが信仰を告白する時に、その目の前に必ず十字架を通って生きておられるイエス様がおられる、そのことを私たちは信じて今週1週間も生きてまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日イエス様は弟子たち一人一人に向けて、私を誰と言うかと言われました。どうか私たちもあなたの十字架と復活を通して、もう一度あなたに、あなたこそメシアであるという告白をすることのできる信仰を与えてください。暑い日が続いていきますけれども、どうか私たちの心も体もあなたが守り導いてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。聖歌隊の賛美があります。愛なる御神にです。